はい、おはようございます。はい、先週ですねイースターの、礼拝会がありですね、そして、私たちですね、本当に神様の前に、イースター、主がよみがえってくださったということをですね、私たちはこの喜びながらですね、先週の時間を、持つことができたということになると思います、そしてですね今日はですね、神様が、クリスチャン、弟子たちにですね、どのようなことを願っておられるか、そのことをですね今日は聖書から一瞬ですね、学んでいく時となっていくと思います。今日ですね開かれる聖書はルカによる福音書の24章です。36節から50節までをお読みしながらですね、キリストの復活の証人となるというテーマで今日ですね聖書のお話をお語りしていきたいと思います。繰り返しになりますが今日の内容はですね、神様が私たちクリスチャンに何を願っているか、それをですね今日は一緒に見ていきたいと思います。ルカの24章36節から50節までをお読みしてまいります。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているんだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死因の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまで都にとどまっていなさい。アメン。ここまで、させていただきたいと思います。今日ですね、また3つの観点でですね、今日、御言葉をお語りしていきたいと思います。今日ですねこの場所もこうしてお話しさせていただきますが、 Zoom でも参加されている方もおられますので、聖書から共に学んでいきたいと思いますが、今日ですね、イエス様のこの計画というものはですね、最初のポイントとしてご自分の復活を証しすることであったということをですね、一緒に学んでいきたいと思うのです。イエス様がですね、こう復活されなければですね、弟子たちはもうバラバラになってしまったということになるわけであります。ですからですね、イエス様は復活後もう一度イエス様の弟子たちを集めていかれました。そしてその者たちにですね、このイエス様が復活したということを証ししていくようにということをですね、伝えていったということになるわけです。 2番目のポイントはですね、イエス様のお言葉から、見ていきたいと思います。イエス様はですね、この旧約聖書を通してもですね、このご自分のこの十字架と苦しみと復活の道をですね、語っていかれたということをですね、少し確認していきたいと思います。そして3番目にですね、ここが多分一番大事なところでありますが、イエス様はですね、特に47節ですね、その名によって、イエス様の名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる、あなた方は48、そのことの証に証人となる。つまり罪の許しがあるのだよということをですね、私たち人間はですね、この罪深い部分があります。ですからこの心の中にですね、いろいろなこの時に悪いことを考えたりですね、よからぬ思いを持ってしまったり、でも聖書はですね、それを持っている人は罪を持っているということに語っていかれますので、私たちはですね、その罪をなんとかこう処理をしてですね、そしてこの許しをいただいていく、清めをいただいていくということになるわけです。世界中の誰もがですね、この罪の許しというものをこの求めているということはですね、これは明らかなことになるかと思います。では罪の許しというものはどのようになされていくのかということをですね、3番目に一緒に見ていきたいと思うのです。この3点で今日は進んでいきたいと思います。まず最初ですね、イエス様のこの復活はですね、イエス神様の計画でしたが、このイエス様はですね、ご自分の復活のことを証ししていかれたということになります。イエス様はですね、十字架にかかられました。お一人で十字架にかかられました。復活されました。でですね、もうその後天に帰っていかれたんですね、イエス様は。ですからそれを伝えることができる人は誰だろうということになるわけですね。イエス様も天に帰られますので、その後イエス様はこの全世界にこのイエス様を信じると罪が許されるよと、そして天国に行けるよということを伝えさせようとしたわけですね。でも全世界に伝えるためにはですね、それなりのパワーがいるわけですよ、ね、いろんな闇があったり、こう憎しみやいろんな問題がある中で許しがあるんですよというふうにこう伝えることにあってはですね、それなりの力がいるわけです。でイエス様はこれ神様の計画ですけど、十字架にかかり復活されて天に帰られましたから、それを託されたのは実は弟子たちだということになるわけですね。それもイエス様の十字架の直前でイエス様を裏切ったり、また知らないと言ったり、そういうですね、弟子たちを通してこのイエス様は生きておられるよと、救いはこの罪の許しはあるのだよということを述べ伝えようとされたわけですね。ですからこれはですね、本当にですね、劇的なことが起きないと人はそんな風に変わらないということになるわけですね。でイエス様は復活された後、ご自分をさまざまな弟子たちのもとに表していかれました。それを見てですね、弟子たちは驚いたということになるわけですが、今日最初に見ていきたいところはそこになります。イエス様はご自分の意思でこの最初にマグダのマリアというですね、イエス様に非常にお世話になって、こう7つの悪霊とありますから、本当に精神的にものすごい大変な中でイエス様に助けていただいた女性です。その女性のもとに現れて、私は生きているよと、蘇ったよと教えてくださったわけですね。そしてマリア、このマグダのマリアはですね、弟子たちのところに行って、エルサレムの弟子たちが、エルサレムで弟子たち集まってましたから証をしますが、でも人々はですね、弟子たちは信じないわけですね。まあ、ある意味当然といえば当然なことです。イエス様の復活、ね、死んでよみがえるということはありえないことでありますから。でもマグダのマリアはそれを直に体験して、そしてこの、弟子たちに証をしたわけですね。そして先週ですね、見たエルサレムからエマウというですね、約11キロ離れた場所にこのイエス様の復活の話を聞いた後にですね、この下っていった2人の弟子たちの話も先週させていただきました。まあ今日はその話は長くはしませんが、でもですね、彼らはイエス様が近づいてきても目がですね、くらまされていて、イエス様とは分からなかったわけですね。 でもイエス様はいろんなことを話していく中で、彼らの心は内側でこう燃えてですね、こうイエス様まだその時はわからないんですけど、そのイエス様の言葉を聞いていく中で心がワクワクするというようなことをですね、彼らは経験したわけです。そしてある瞬間にですね、目がポーンと開かれて、イエス様だということが分かってですね、そして分かったらイエス様は消えていかれるんですが、でもその2人の弟子たちはですね、このことをですね、もう喜んでですね、そして11キロ離れたこのエルサレムまで上り坂をですね、こう登っていってですね、そして弟子たちにお明かしをした。このエマオに向かった弟子たちもイエス様が近づいてきてくださって、そしてイエス様が語りかけてくださって、ある瞬間に目が開かれてイエス様だと分かった。これはですね、イエス様がまず動かれたということになるわけです。そしてそのエマオのこの2人の弟子がエルサレムのこの仲間のところに戻っていった時に、まあそれがですね、今日読んだルカの24章の36節の少し前のところですね、あの本当に主はよみがえって、このシモン、まあ、ペテルにもイエス様はこう現れたということをですね、弟子たちは語っているわけですが、そしてこの皆がですね、いや本当かなと、本当にイエス様はよみがえられたのかなと、マリアも言ってるし、シモンも言ってるし、あの二人の弟子たちも息を切らして走ってきて証しをするし、どうなんだろうというふうに思っている時に、今日の場所ですよ。イエス様がこの36節、これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われたとあるわけですね。で、彼らはですね、弟子たち、皆さんどうですか、まあ、今の時代はイエス様はそんな風に現れたりしない時代ですが、でもこの時ですね、この弟子たちはどう思ったかというと、幽霊を見ているのかなと思ったんですよ。で、聖書にはこう書いてます。怯えて震え上がるんですよね。もうイエス様は亡くなってますから、墓にも納められているので、もうそれ目撃者がいるわけですね。でみんな悲しくなって集まってるわけですが、そこにイエス様がこの平安があるようにと言ってですね、このやってきたら、まあ普通はですね、普通はこれは霊だというふうに思うでしょう。だから彼らはもう怖くなってですね、震えるわけですよ。そうするとイエス様は、イエス様の目的は私は復活したということをですね、イエス様は伝えたいわけなので、イエス様はですね、こう言うわけですよ。なぜ取り乱しているんですか、どうして心に疑いを抱くのですか、まあ、つまり弟子たちの何人かは、何だろうこれはとか、もういろんな疑いをこうあっちでもこっちでもそっちでもですね、こう持っていたということをですね、イエス様はこう分かる方ですから、分かりながら、なぜ疑うのかと、私の手や私の足を見なさい、まさしくそれ私です、幽霊なら肉や骨はないです、見て分かるように私はありますと言ってですね、イエス様はこの手と足をですね、弟子たちにこの見せていかれたわけですね。手には釘跡があったでしょう。そしてですね、この足にも釘が刺さった跡があったはずです。それをですね、イエス様は弟子たちに見せて、そして、まあ、なんとですね、魚までそこで食べていかれると。つまり弟子たちはですね、イエスは本当に肉体を持って魚も食べて本当によみがえったんだというふうに弟子たちは驚いたわけですね。でそれがきっかけとなって、イエス様はよみがえられた、生きておられるということを弟子たちは力強く証しをしていく、まずは最初の出発点になったということになるわけです。ですからイエス様はとにかく、イエス様の目的は弟子たちに現れて、イエス様が以前お話になったように十字架の後に3日後によみがえり復活するということを見せてですね、本当にイエス様は復活して、そして そこにはですね、イエス様は罪の許しや、また本当にさまざまなことを語っています。それが起きたということをですね、イエス様は教えてくださったということになると思います。前にですね、今天国は本当にあるっていう、この何て言いましょうか、コルトン君 のお証し の本が今前に出ています。これ少し前に有名になった話です。 この今度のお父さんがですね、トッド・パーポーといってですね、牧師先生なもんですから、トルトン、コルトン君がですね、こう体験したことを、3歳10ヶ月の時だったということなんですが、それを本にした内容です。ちょうどその時にですね、虫垂炎ですから盲腸ですかね、その手術をして、彼は一時期ですね、この、なんて言いましょうか、臨死体験をしたということなんですね。でその時に、3歳10ヶ月ですから、当然作り話はできないわけですよね。でその3歳10ヶ月の子がこのもうですね、手術の時にこの魂がこうそこから離れてですね、映画もあるので、ね、見ることも可能なんですが、こう離れてですね、そして、天国イエス様のもとに行くんですね。そこで虹色の馬を見たり、イエス様を見たり、イエス様と一緒に遊んだりという、そういう場面があるんですけど、でもその時にですね、戻ってきた後でお父さんに言う、お父さんから質問されるんですよ。コルト君がこう、なんだかんだこういろんな話をして、お父さん牧師ですけど最初信じられないんですね。でイエス様どうだったっていうと、この赤いペンの跡があったっていうふうに言ったそうなんですよ、コルト君3歳10ヶ月の、ね。でイエス様はこう、こことここにペンの跡があった、ね。これはですね、つまり首の跡ですよ。でおじいちゃんに会ったっていうんですよね。でおじいちゃんってなんか眼鏡かけた恰幅のいい方だったようなんですが、もう30年ほど前にですね、亡くなっている方なんですよ。でこのコルト君は多分写真でしか見たことがないっていうことなんですけど、でもおじいちゃんに会ったって言うんですよ。でお父さんはですね、おじいちゃんに会ったんだったら、じゃあこれがねって言って、おじいちゃんの写真を持ってくるんですね。でもですね、コルト君違うって言うんですよ。違うって、眼鏡かけてなかったって言うんですね。でもっと若かったって言うんですよ。でお父さん、って言って、でもう倉庫の中のですね、もうこういろんな開けてですね、昔々の若い時のおじいちゃんの写真を見つけ出してですね、コルト、これかって言ったら、それっておじいちゃんだって。だから分かりませんけど、でもいろんな話を聞くとですね、天国って多分一番綺麗な時の状態でこう生活してるということになるかな。だから天国楽しいんですよね。私たちも、今それぞれの年齢で、あの辺のシワがとか、この辺のシミがとかですね、これちょっと 気に入らないけどって、でも天国は最高の美しい姿でいるっていうことが、これは聖書に書いてないので、想像でしかないんですけど、でも多くの人がそういう証、特に3歳10ヶ月の、嘘つけないコルト君がそういう話をしてる。だからそれはそういうことかなと、私も個人的には期待をしてるんですけど、でもですね、その後ですね、この栗毛の女の子がコルトムとかに来て、映画でもあるんですけど、結構感動的な場面ですけど、もうギュッて抱きしめて、そしてもう会えて嬉しいっていう感じの会話をした。そしてお姉ちゃんだっていうんですよね、でコルト君よく分かんないんですよ。お姉ちゃん一人いるんですけど、でもお姉ちゃんだって言うんです。でお姉ちゃんとよく似た髪の毛の色だったらしいです。でそれがこう、息吹き返して、で最初お父さんは疑ってましたが、おじいちゃんの写真、若い時の写真で、これ本当かなって思ったんですね。でお母さんも当然疑ってるわけですよ。でお母さんの前でお姉ちゃんに会ったって言うんですね。そう、お母さんが、へーって、お姉ちゃん一人しかいないのにって、でお姉ちゃんとは違うって、よく似てるけど、でも同じ色の髪の毛の女の子だった。その時にですね、お母さんは思い起こすわけですよ。お腹の中で、最初のお姉ちゃんが生まれる前にお腹の中で死んでしまった子供のこと、そしてその子なんだっていうことを悟るんですね。そしてそこからお母さんもコルト君の言ってることを信じるっていうことになって、それが広がっていったっていう、そういうですね、感動的な話なんですけど、町の人がですね、疑いながら、でも信じ、天国は本当にあるっていうことを信じていったっていう、そういう場面なんですが、でもイエス様の姿はこのペンのような赤い跡がついてる。 だからこれはイエス様の印だということがですね、まあ、天国でも、ね、そのようなことだということが分かるというそういうですね話になると思います。今日この読んだ場面ではイエス様はまさにですねこうリアルにこの弟子たちに見せてですね、私だ、私は生きている、そして魚も食べれる、私は本当にこのこう復活して、まあ、復活の体なので今の肉体とはちょっと違う体のようですが、でも私は生きているということを示されたんですね。そして、まあ、この後天に帰って、そしてですね再臨ということが聖書に書かれていますから、ある時、まあ、それは大患難時代のこの時なんですけれども、まあ、いろんな話はありますが、今日はそれをちょっとショートカットしますが、でもまた後にですね私たちはイエス様とお出会いすることができる。その時にはですね、多分このペンの跡というんですかね、それをですね釘の跡をですね見ることができるということになると思います。まあ、この天国が本当にある興味があればですね読んでみられたら、まあ、映画も見てみられたらよろしいのかなというふうに思います。はい、ですから今日の最初のポイント、イエス様はですね生きているということをこのご自分のこの体を見せることで弟子たちにこの表された。それをきっかけに弟子たちはですねこの今までこの臆病でですね隠れていて、そして本当にですね悲しんでいた弟子たちがこの喜びの中に変えられていったということをですね見ることができるかと思います。そして2番目にですね44節以降のところを見ていきたいと思います。私がまたあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と知恵に書いてあることは全て成就しなければなりません、ね、少し前にエマオの途上の24章の、ですね、27節にもですねこのイエス様はこのエマオに向かっていた2人の弟子にですねこのモーセや全ての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを解き明かされた。彼らはユダヤ人ですので、まあ、後にイエス様信じていますが、でも聖書といえば旧約聖書なんですよ。だから旧約聖書は後にメシア救い主がやってきて私たちを救ってくれるっていうそういうことが書かれたものですので、イエス様はこの旧約聖書からご自分がこの目的を持ってやってきて十字架と復活を通してこの神様の働きをするということを示していかれたわけですね。まあ今日ですねこうダーッと入ってますが、もう本当にシンプルにお語りしますね。モーセの律法と預言者たちの書詩編、これは旧約聖書全体のことを表しています。創世記にはですねアブラハムの子孫イサクを通してヤコブからユダ族の家系にメシアが生まれるという予言があります。ですからイエス様はですねきっとどこかで弟子たちにそのような話をされたということになると思います。そして、第2サムエルにはですねダビデの子孫にイエス様救い主が生まれるということもイエス様はきっとですねどこかで語っていかれたと思います。これは旧約に予言されています。そしてイザヤ書にはですね7の14にはこの救い主はこの処女から生まれると書かれています。処女から生まれるこのありえないということなんですが、でも旧約聖書にはそのような予言があり、そして予言の通りにイエス様はこの乙女マリアの元で生まれていったということになるわけですね。またベツレヘムで生まれるというのも2箇所5の2に書かれています。ですからこのさまざまなことがイエス様のことが旧約聖書に書かれていたということをですねイエス様はですねこの時このもう一度思い起こさせていかれたということになるわけです。そしてメシアというのはですね盲人の目を開ける、これはイザヤの35です。貧しい人に福音を告げ知らせるイザヤの61、ロバに乗ってエルサレムに入場、ね、なんでね、メシアがロバに乗ってってそんなもっと颯爽としたら馬のはずなのにとか思いながらも、でも聖書にはロバに乗ってやってくるって書いてるんですね。そのようにイエス様はエルサレムに入場された、これも全部イザヤ書ゼカリア書はこれ預言者たちですよ。 そしてですね、イエス様はこのイザヤ書の中でこの苦しまれて、特にですね、イザヤの53の5ですかね、苦しみを受けて傷つけられて、私たちの咎のためにこの砕かれた、つまり私たちの咎の身代わりに死んでくださったということが書かれているわけですね。全部聖書に書かれている内容です。そして詩編にはですね、骨は砕かれない、詩編の22、ね、そしてですね、死からよみがえる、詩編の16です、ね、天に上げられて神の右の座につく、これは詩編の110の1です、ね、ですから神様はですね、本当に聖書、旧約聖書の中にこのイエス様が歩む道をですね、さまざまなことを前もって予言をし、ですから私たちはユダヤ人じゃないので、ね、この聖書の箇所をですね、小さい時から聞いているということは、まあ、ないわけですが、ユダヤ人が小さい時からこの話を聞いてますから、その彼らがイエス様が、ね、聖書にこう書いてあったでしょ、ね、ダビデの子孫として生まれる、そしてですね、この死からよみがえる、そしてこの神の右の座につく、ね、全部書いてあったでしょ、私はその通りに私は道を歩んだんだよというふうに言うとですね、彼らはもうワクワクするわけですよ。おお、私たちが信じてた通りのことをイエス様は歩まれたんだということで、この彼らはですね、本当にイエス様がメシアだということをこの受け止めていくわけですね。そして大事なことはこれです。それからイエスは聖書を悟らせるたびに彼らの心を開いてこう言われます。ですからもうまとめですね。ですから今日の、メッセージのポイントはここです。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、いろんな予言の言葉があるんですが、まあ、それは背景として置いておいて、今から言うことが一番大事ですとイエス様はおっしゃっておられるわけです。苦しみを受け、ね、3日目に死ぬ中によみがえり、聖書の予言の通り、遭難によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるとイエス様はおっしゃっています。で、後半はここにフォーカスしていきたいと思います。でもこれを伝えるためにはどうしても、ここにおっしゃっているように、私たちの心は開く、すなわち聖霊が働いてくださることで私たちの心が開かれる必要があるんですよ。これは人間の知恵とか肉の思いではわからない領域です。聖霊が働いてくださると、ここに書いてあるように、キリストが苦しみを受けて3日目によみがえって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるということが分かってですね、で、彼らはもう感動と喜びの中で、どんなにプレッシャーがあってもイエス様によみがえられて、そして罪の許しの悔い改めをこのイエス様はこの明かしておられますというふうになるような、このパワーをですね、イエス様は弟子たちに語ってくださったということになるわけです。ヨハネの福音書にはこうあります。彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。ここです。聖霊を受けなさい。そしてこう言うんですね、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます、許さずに残すならそのまま残ります。つまり弟子たちが、ね、私、皆さんもそうなんですが、イエス様に罪許していただいた、これは聖霊の働きですね。そして許していただいた人が許しを伝えることができるわけですよ。いや、私なんか許されてない、 いっぱい汚いものがあるんですけど、私なんか許されてないという人がですね、こう聖書に書かれてるからといっても、許しがありますよと言って、本当ですか、いや、よくわかりませんみたいになるわけですよ。こう、許しがありますか、本当にありますよ、だって私も許されてますからと言って、いろんな話をする中で、あ、本当に神様は私を許してくださるんですねというのが伝わるわけですよ。だからね、この誰かの罪をあなた方が許す、私たちが罪を許す人になると、ね、そしてその人にその許しを伝えると、その人は許されていくということ、これが今日の後半の、一つの大事なポイントになっていくと思います、ね、そしてここを見ていくときに、ちょっと細かく見ますが、罪の許しを得させる悔い改めが、罪の許しを受けるためには悔い改めが必要だ ということをこの場所で見ることができると思います。イエス様は十字架にかかって私たちの罪の代価を全部支払ってくれました。悔い改め、これ何かというと方向転換なんですよね。つまり自分の肉、自我、自分のやり方、まあ、人はそれを握りながら生きてます。でもそこから方向を転換してイエス様が手を伸ばしてくださっていますから、私は罪人を招くために来た、まあ、後でまた触れますが、手を伸ばしてくださっているので方向転換して、主よ、それを受け取ります、ありがとうございますと言って方向転換、悔い改めをした人が罪の許しを体験することができる。ですから、罪の許しあるんかい、え、みたいな、あ、知らないみたいに方向転換しない人はなかなかそれを頭で分かっても深く心や霊で味わうことができない。ですから私たちが罪の許しを味わうためには方向転換、悔い改めが必要であるということがここではっきりと分かるわけですね。ではその悔い改めというものは一体どういうことかということを見ていくときに、今日はですね、ペテロを見ていきたいと思うんです。それはですね、この理想の自分を中心に考えるのか、本当の本音の自分を中心に考えるのか、ここで悔い改めが大きく変わってくるんですね。少し見ていきましょう、ね、ペテロはですね、イエス様マルコによる福音書を取り上げますが、このイエス様が十字架にかかる前にですね、このいろんな話をしたときにペテロは言うんですよ。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。まあ立派ですよね。一番弟子だし、年長者だし、ね、彼は私は一番偉いみたいな感じでいたようにも聖書に書かれていますので、ね、そういうつもりだったでしょう。でもイエス様に言われるんです。誠に誠にあなたに言います。大事な時の言葉ですね。まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私は知らないと言います。イエス様は分かってらっしゃるんですけど、ペテロの本当の部分の心でもペテロは言うんですよ。いやいや、そんなことはありません。ここであのマルコはこう表現してますね。力を込めて言い張ったって言うんです。そんなことはないですって、私はちゃんとやりますって力を込めて言い張るんですよ。でもイエス様は、ね、まあ、ルカによれば私は、ね、あなたのために祈ったと、ね、だから、ね、あなたが立ち直ったら兄弟のために、兄弟たちのために力づけてあげなさいって言うんですけど、ペテロ、いやいや、ペテロ本音の自分というよりはこうありたい自分、こうあるべき自分、そこに目を向けていた。でもここに目を向けていると悔い改めてできないんですよね。だって演技してる自分だから。そっから方向転換したってそれは頭の中の話なので、悔い改めはできません。悔い改めは本音の自分です。ですからペテロはですね、この後イエス様の十字架を通じてですね、彼は体験するわけです。裁判の時にイエス様がおっしゃったように、知らない知らない知らないって彼は言うんですね。で、気がついた瞬間に彼号泣しますけど、なぜ、本当の自分はこんなに醜いんだって、本当の自分はこんなに自分のことしか考えていないんだ、自分はこうありたいと思っていたが、でも本当の自分はなんて惨めで醜くて汚いんだ。彼はそれを悟ったから号泣したわけですよ。でも悔い改めはここからしか始まらないんですよね。悔い改めってこの惨めな自分をイエス様が招いて愛してくれて、そしてイエス様の方向に、こんな私をあなたは愛してくれるんですか、こんな私をあなたは受け入れてくださるんですか、そんなあなたのもとに行きたい、これで悔い改めが始まるわけですよ。素晴らしい立派な自分、こうあれる、こういうことができる自分、そっからは悔い改めなんて、それはフィクション、それはもう頭の中の概念です。本音の自分を悟った人が本当にイエス様に語りかけていただいたときに、本音で方向転換できる、悔い改めができる、すると許しが分かるわけですよ、悟るわけですよ。演技してる自分が許されたって 頑張ってる私が許されて、あ、よかったね。でもどうしようもない隠せない自分にイエス様が手を伸ばして、私はあなたを愛してるよと言ってくださったら、そうしたら本当に変わりますよ。それが悔い改めなんですよ。だからペテロが経験したように、こうありたい自分ではなくて、本音のどうしようもない自分、ここをイエス様は見ておられる。そこをですね、私たちは知っていく必要があるということになるかと思います。聖書を悟らせるために心を開いて、そしてイエス様はおっしゃるんです。苦しみを受け、3日目に死ぬ中でよみがえり、そんなによって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなたはその証人となる。つまりまず私たちが本音の自分を受け止めて、この本音の自分にイエス様が近づいてくださって、私はあなたのために十字架に飼い命を捨てて、あなたの罪の代価を全部支払ったんだよ、だからもう大丈夫、イエス様ありがとうございます、こうなるわけですよ。そしてそれを受け止めたこの弟子たちが、イエス様本当に許してくださっている、イエス様本当に許しをしてくださった救い主だと言って証をすると、イエス様の許しが伝わっていくわけですよ。アメン。ですから私たちはそのような経験を経て、イエス様のこの罪のこの許しを得させる悔い改めを伝えていくということになるわけです。同じマルコです。この宗教指導者たちがこのイエス様と一緒にこのご飯を食べている中で、そこに主税人とか罪人たちと言われる人々が一緒にこう食事をしているのを見て、彼らはですね、自分たちは立派な人と思いたいというか思ってますから、その思っている彼らがこの罪人また主税人人たちが一緒に食事をしているときに言うんですよ。なんでこの人たちこんなここの場所でご飯食べてるんですか。彼は罪人でしょ。イエス様でもそれに対してスパッと言うんですね。これがこの言葉です。イエスは彼らにこう言われた。医者を必要とする者は丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。正しい人、これはここにいるパリサイ人たちですよ。こうあってこうありたい、私はそれを目指している、それがパリサイ人、正しい人たちですよ。でも罪人はすなわち自分の弱さを受け止めた人、本音で自分はどうしようもないと思っている人。イエス様ははっきりと、私は罪人を招くために来た。アメン。イエス様を私たちを受け止めていく、招いていくということであれば、私たちは本音の部分の感情で、私にこんな惨めで愚かな罪の性質があるんです、あります、罪人で、その私をイエス様許してください、そのような罪人を招くイエス様を受け止める謙遜な心が私たちには必要になるということになっていくかと思います。はい、今も今日最後の3つ目のポイントに入っています。悔い改めと罪の許しを伝えるということですね。はい、ですからどうしてもですね、ここには今お話したことは聖霊が働くと分かるんですよ。今私、ね、メッセージ語らせていただく中で、きっと皆さんのここに聖霊が働いてくださっているということになると思います。その時に悟るんです。ああ、私にはこういう部分がある。私にはこんな弱さがある。神様はそこからあなたが方向転換し、そしてこれを悔い改めて言うんですが、神様の力を体験し、作り変えられていくという道を神様は私たちに進めていこうとされている。ですから、ね、私たち日本人なので、ね、迷惑かけちゃいけないとかですね。またはですね、ちゃんとしなさいって言われて、いつもちゃんとするようにっていう意識で生きていくので、ある意味ではですね、こうあらねばならないというところにちょっとフォーカスする傾向があるように思うんですね。でもイエス様との関係はここではなくて、弱くて惨めで足りない それの、その、まあ、これも本当ですからね。ね、本当の自分ですから、いろいろこうね、綺麗にこうね、飾ったとしても、本音の奥は、やっぱり人間は弱くて、そしてある部分は醜くて、悲しい存在です。でもそこを招くために、罪人を招くためにイエス様が来たということ。そのことをですね、私たちは聖霊によって教えられるということです。で最後に聖霊の働きについてですね、見て、終えていきたいと思いますが、イエス様はですね、この十字架の前に聖霊が来ると、私のことを思い起こさせてくださるというふうにおっしゃっています。ヨハネの14の26です。読みますね。しかし、助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださります。ですから、聖霊が働くと、イエス様のことがこの思い起こされる。またですね、義と罪と裁き、こう何がこあ、ごめんなさい、罪と義と裁きですね。何が罪で、何が良いことで、何が裁かれているのかということが、聖霊が働くと分かるわけです。ですから、今ですね、私、メッセージさせていただきながら、ね、自分の弱さがあるなとかですね、あ、こんな弱い部分があるな、これは聖霊が私たちの心に働いてくださる中で気がつくことができたということになると思います。でもですね、それを驚かないでほしいと私は強く願います。なぜなら私も最初それが分かった時に隠したくなりましたので、見たくないっていう思いが湧きましたので、だって今までそうではない理想の自分を目指してきたのに、でもそんな惨めな汚いものがあったらこれはまずいとこう思ったこと、ね、クリスチャンになった後あるわけですね。でもイエス様が私を見てくださっている、イエス様が私を見て許してくださっている、であればですね、私たちは自分の弱いところ、悲しいところをイエス様が見て愛してくださっているんですから、一緒に見て、そして正直に祈る、これができるというのがイエス様のこの弟子たちの姿ということになると思うんですね。ペテロだって自分がとんでもないと思って落ち込んで、でもイエス様が何度も現れてくれて、そして個人的にも交わってくださる中で彼は回復していったんですね。ですから私たちはイエス様を心に招いていくと回復します。まず一つは罪が許されます。アメン。その許しをいただきます。そして悔い改めの中で、その中で主に触れていただくと心が癒されます。アメン。自分で頑張って一生懸命取り繕ってきて傷ついたものが、イエス様が心の中に入ってくださると、聖霊が入ってくださると癒されていきます。そして力が与えられる、それがこの3番目です。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。私の証人、これはイエス様の証人です。愛のお方、許しのお方、へりくだったお方、いつも助けてくださるお方、この証人として私たちが生きていくためには、まず私たちがそれを体験するということになるわけですね。今日のテーマは、イエス様は弟子たちに現れてくださって、さまざまなことを語ってくださって、聖霊を送るということも言ってくださって、弟子たちを整えて、そして弟子たちは使わされたんです。キリストの証人として。そして今世界中にそれが伝わっていったということです。私たちも同じです。弟子たちは自分で神様、ね、イエス様、これを教えてください。ね、これをね、つかましてください。ではないんです。イエス様が近づいて、そして必要なことを語ってくださって。ですから私たちもですね、正直な気持ちでイエス様に祈っていくと、イエス様が私たちの本当の姿を聖霊によって見せてくださって、私たちに必要なことを、必要なタイミングで教えてくださる。アメン。ですから今ですね、私たちは祈りたいと思います、ね、48節49節、あなた方はこれらのことの証人となります。つまりイエス様の証人です。そして見よ、私は私の父の約束されたものをあなた方に送ります。 あなた方は意図高き方が彼の力を着させるまで都にとどまっていなさい。これは聖霊の働きです。アメン。私たち聖霊の働きを求めながら触れていただいて、イエス様の証人になっていこうではありませんか。それはイエス様のお力です。私たちイエス様の作品なので、ね、私が私の作品の主人ではない。イエス様が私の作品の主人なんですね。イエス様が私を作り変えてくださるから、私を通してイエス様の栄光が現れるんです。アメン。ですからこうありたい自分ではなくて、本音の自分を神様にお捧げしながら聖霊に触れていただいて、そして今日のテーマ、イエス様キリストの復活の証人になり、そのようになっていきたいと願う者はアーメンというふうにおっしゃいましょう。アーメン。そしてあとは主に触れていただきましょう。その中で主は私たちを証人として作り変えてくださるということになります。一言お祈りをさせていただきます。共に主をあがめていきたいと思います。になりましょう。神様、あなたが今日このヨハネのこの24章を通してイエス様がよみがえられたこと、そして聖書を証しし、そしてこの罪の許しを得させる悔い改めがなされるということをイエス様が語ってくださったことを今日私たちは見ました。私たちはイエス様の作品です。主よ、イエス様、私たちを整えてくださっていることをありがとうございます。あなたにお委ねします。どうか良き作品としてさらに作り変えてくださるように、輝いた喜びに満ちたイエス様が本当に喜んでくださるような、そんな作品へと私たちをイエス様は作り変え続けてくださっていることをありがとうございます。すべて感謝し、イエスキリストの名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。それではですね、陶器刺繍をですね賛美しながら、少し一緒に祈っていきたいと思います。その後今日も少し時間があるので、分かち合いの時持てたらよろしく。